こんばんは。キックオブサードですね。ヤオイタです。
どうも、モグラグラジオです。あ、おきちゅうです。
皆さん、私のこと忘れちゃったんじゃないかなって心配してましたけど。
ああ。え？心配してたんですか？
まあ、してないですけどね。嘘ですけどね。
なんか最近あれらしいですね、ヤオイタさん。
なんです？
なんか市民プールに通ってるらしい。
そうですよ。市民プールに行ったり、カレー作ったり、昼まで寝たり、いいと思う。の明日のゲストが誰か分かったりしてるような状況ですよ。
完全夏休み状態じゃない？
そうですね。
なんかね、無事に、あれでしょ？
退職しました。
いいっすね。
スーパーフリーです。
あ、出た。何っけ？スーパーフリー、何っけ？
スーフリーです。
盛り上がってますか？あ、じゃ最高ですか？
それだっけ？
それじゃなかったっけ？
ダメだ、もう全然。
最高ですやろ。スーフリー何してんのやろな、あいつも出てきたんかな、もう
でしょうね、うん、いろんな人がいますからね。
まあスーフリーもいればノリティもいるって感じでね。
そうですね。いろんな人がいますね。
本当に
ダメ、絶対薬。
ダメね、本当に。
だいたい高いじゃないですか、多分わかんないけど。
イメージ高そうやんな。
無駄遣いですよ、あんなの、
うん、いやーね、本当にどうですか、ノリピー。マンモスどうですか、本当に。
マンモス良くないピーと思いますね。
あ、
上手に使えないですね。世代じゃないんで。
そうか、そうか。え、世代じゃないの、ノリピー。
微妙に世代じゃないですよ。だって私、
あんちゃんやで。
あの頃ですから、ピーとかプーとか言ってる頃じゃないですね。
マンモスラッピーとかじゃないの。
そうですね。
ノリピーの下敷きとかさ、なんか、工藤静香の髪型してるくせにノリピーの下敷き持ってるヤンキーとかおらんかった。
お祭りで、くじでありました。
うん、あの、変なピンクのキャラのやつ。
そうです。キャラの、なんか、でっかいバスタオルとか、ノートとかがあるおみくじがあって、なんか一回ぐらいやりましたね。あのくじで一等当たった人なんか見たことないんですけどね。
あー、まあね。
なんか祭りで、あれあるじゃないですか。くじで。うん、なんか、一等プレステ3みたいな。
はいはいはい。
で、ポケモンの、ソフトとか、
うん、あ、俺一回お取るよ、おめでとう、はい、ファミコン消しゴムって言ってファミコン消しゴムもらって
ますけどね。カチン
ジョ。でもそれめっちゃかっこいいね、なんかファミコンのちっちゃい感じの。
え、もうファミコンの形を縮小して、うん、もう全部消しゴムになってみたいな、金消し的な。
うん、一切消えへんけど、鉛筆は。
消しゴムじゃないじゃない。
ちょっと黒くなるから嫌やねん、なんか。そのままほっといたらなんか、犬に食われた。めっちゃ、ファミコン犬に食われてんて、ね、うち凄ない。
犬って雑食ですからね。
マットドッグ飼ってたやろ。
よくあんた生きてこれましたね。ゆっくりあんたも食われててもおかしくないですよ。
完全にバイオハザードの犬みたいな感じやったからね。ミラ・ジョボビッチに飛びつく的なね。
大丈夫だったんですね、おきちゅうさん。
大丈夫でしたね。うん、あ、そういや、祭りといえばさ、
うん、
あれもないんかな。昔さ、ジャニーズのさ、うちわとかさ、缶バッジとかをやたら売ってる露店なかった？
あったあった。もうないのかな？じゃないですかね。今だったら
うん。
平成ジャンプとか。
あ、だって
カトゥーンとか。
あの辺ってさ、あれはなんなんやろ？ジャニーズ的にはちょっと。
違法なんじゃないですか？
だってジャニーズってさ、インターネットのさ、絵とか、絵っていうか写真とか全部消すやろ。
あ、勝手に乗っけたりしたら？
そう、し、オフィシャルでも消すのよ。その、例えばジャニーズの人が出てるさ、ドラマのサイトとか行って、
うん、
主要キャストってやってさ、ジャニーズの人らだけめっちゃリアルなイラストやったりする。
マジで？
マジでマジで。そうそうそう。
それ絵描く人結構なプレッシャーですね。
ほんまやで。
あれじゃないですか、ビッグコミックオリジナルの表紙とか描いてる人にお願いしないとダメなんじゃないですかね、あれ。
それ逆にええけど。そっちが逆に進化して面白い。
体がちっちゃくて顔がボーンってなってる、あのパターンですね。
もしくはピアの人とかね。
ピアいいじゃん、ピア。
体めっちゃちっちゃいみたいな。
ピアいいじゃん。いいな、私がもしジャニーズだったら、オフィシャルグッズ全部それにしたいな。下敷きとか、一番も。
やめたジャニーズだったらどういう名前のグループに入
る？私？ジャニーズだったら、 どうかな、なんて名前かな、バナナランチとかで。
それ何人組何人組
3人組です
。3人組結構あれね、オールドスタイル。
そうですよ、バーナーナですからね。
バナナナ。バナナランチのバーとナーとナーになってるの。
そうですよ、あのカトゥーン方式です。
ああ、なるほどなるほど。
一人バンバさんですね。
ヤオイタのあれやろ、ないやん。
ないんですよ。
ないやん。バーないやん。
そうですよ、
うん、
なだからな、無理やり入れますよ。
そうやな。
ナオイタとかにします。
ナオイタ
や。ヤオイタ800イタって書くんですけど。
ナウイタにしたらナウイタ。
あ、ナウって、あの、もう、英語でね。
そうそうそう。
ナウイタ。
ナウイタ、ナウイタ。ダサいな。
バナナランチ。
え、デビュー曲なんなん？
バナナランチのデビュー曲ですか？
うん。
チョコバナナスクリームとかどうです？
うわ、なんか、ちょっと違う。
違う。
うん、もっとなんか、なんやろ。一応男やろ？
男ですね。
なんやろ、なんか、あ、やめとこ。
ちょっと
下ネタしかねえ
やん。ダメ、下ネタに行かないギリギリのところ。
俺が今出たんが、キッズの向けバナナって。
ダメ。最低だよ。
ダメやんな。
歌手に、向いてごらん僕のバナナ。そっとそっとね、かっこ繰り返し。最低ですね。
そうやな、なんか。
久しぶりに来ましたね、下ネタ。
下ネタ来ましたね。
まあ基本的に私嫌いじゃないんでいいんですけど、
ね。まあまあそうですね。いやでもあれですね、あの、アイドルの話になってますけどね。
ええ。
ノリピーから。
そうですね。
どうですか、最近のアイドル事情は。
いやー、とんと詳しくないですね。でも、うん、あの、やっぱゴリゴリのアイドルが出てきてほしいですね。 あれくらいの
ブリブリのね。だからミッチー出た時衝撃あったやん。
私はもう及川光博さんの虜になってましたから。ライブに行ってツアーグッズを買ったりとか、タオルも欲しいけどでもって。
ああいうのが逆にジャニーズから出てほしいよな。
そうですね、あの、あ、もうなんかタッキーとかちょっと真面目じゃないですか。
そうそうそうそ
う。ああいうんじゃなくて、もう完全にもうミッチーはミッチロリン星から来てるって言ってましたから。
あとあれないんけ、あの、カトゥーンはさ、
は
あ、なんか、流れとしてさ、まあ、ないとこ行こうとしたらわかるけど、やっぱりちょっとジャニーズっぽくないというか、まあ、俺の抱く。
ジャニーズ像とちょっと違いますね。
80年代ジャニーズとはちょっと違う。
おしゃれですから。
そうそうそう。
まずあの、坊主の男の人がいますからね。
あれがリーダーやろ。
え？
チャ
ッキー。私、ジャニーズっていうか、ジャニーズの事情全く詳しくないんで、もしかしてこれが間違いだったらめっちゃ苦情きます。
まあそうか。でもジャニーズのリーダーっていうのは基本やっぱちょっと3枚目な感じの方がいい、
ね。中井くんですか？
中井くんとか、あと、大野くん。
ああ。
俺あの人割と結構いいなとか思ってる。
大野くんですか？
うん。めっちゃ童貞顔じゃない、なんか。
失礼ですよ。バリバリかもし
ん
ないですよ。
まあバリバリかもしれんねんけど、なんか、なんていうか、なんか、ああいう、日本にな、童貞顔の役者って意外と少なくってさ、なんか、
金八先生に出てるのみんなそんな感じじゃないですか。
あ、あれはだから童貞やから。いや、わからんで、みんなバリバリかもしれない。
ほんとだ、俺出てっからさ、それだけでね、あの、
3年 P 組金八先生 3P やりまくってかもしれない。
うわー、最低ですね。久しぶりにやったらこんな下ネタする。今回のタイトル、下ネタの巻みたいな。しかし、童貞顔の役者さんって。
そう。いや、需要あると思うねんな、リアル。これ別にけなしてるわけじゃないからね、俺。なんか、貴重やで。
ああ。
うん。
童貞顔の役者さんか。でも一人、私、あの子どうだろうっていう子がいるんですけど、全く説明できないですね。何に出てたっけ。あの、ちょっと前が小田裕二が先生役でやってた月9に出てた。
クソもないないけ。
金八先生にも出てた。カモとアヒルのコインロッカーに出てた。
誰や？
なんとか学ですか？
慎太郎？慎太郎？慎太郎童貞顔じゃないよ。あれは童貞顔じゃないな。あれはどっちかっつうと、いや、役のまんまやな。なんかアホそうに見えてええやつ、熱いやつみたいな感じやな。なんか
そう。
うん。なんかこう、3枚目、なんか、あの人みたいな感じ。もう忘れたな、死んだ役者は。
天本秀代さんとかですか。
うん、違う違う。違う違う。そう、は、あの、博士じゃない。あの、昔ヤクザ映画にめっちゃ出てて。
相川翔です。
相川翔じゃない、生きてるし。あの、
リキさんじゃないですか、リキさん。
いや、あの、もっと、もっと古いね。もっと古いヤクザ映画に出てて、深崎欣二のとか出てて、で、もう3枚目の鉄砲玉みたいな役ばっかやってた人がおったんやけどな。
全然わかんないですね。
なんか、盾の途中で、練習の途中で鼻血出たから、急いで行かなあんと思って、思い切って鼻噛んだら目ん玉飛び出た
って、うん。あ、なんかこの話言ってましたね。
うん、誰やったっけ、名前忘れたな。
なんか、あれですね、如実に私たちの頭が老化してんのがわかりますね。
なんかあんな感じの役者とかなりそう、慎太郎は。
ああ、そうですか。慎太郎じゃねえし。
慎太郎めっちゃ良かったよね。なんかいや、あの回の、あの回ドラッグや。すごいな、なんかこの。
つなげてきましたね。
シングリンクっぷりったらこれ。ねえ、シューがね。
いやー、私、金八シリーズあんま見てないからわかんないな。私が中2の時のやつしか見てないな。
なんだか中2のやつって、どれ？
あと、どんなやつだったかな。なんか 3B で受験だからみんなでたこ焼きのお守りを作るんですよ。
あー、俺見てないな。見てないし。いや、俺だって最近後乗り組やから。
後乗りなんですか？
だって週の時にめっちゃハマった感じやからね、まだ。で、金八を全部頭から見返そうとすんねんけどさ、うん、あまりにもアーカイブスがすごすぎてさ、
もうどっから手出して、私もそうなんですよ、釣りバカどっから手出していいかもわかんないんですよ。
な
あ、あとトラさんも。
きついよな、なんか、釣りバカか。あー、釣りバカ、あ、釣りバカといえばね、
ええ、
あの、ちょっと今回あの、ブラックトゥブラックで実家帰ったんですけどね、
ええ、
うちの釣りバカの親父の、カズオちゃん。
カズオちゃん、ちょこちょこ出てきますね。
あのね、びっくりしましたけどね。
ええ。
店やってましたね。
え店
店やってた。
小料理屋さんってことです？
小料理っていうか、なんか、
魚屋？
釣り具、釣り人たちの集う場所みたいな、なんか、すごい。
なんなのそれ、食事を提供する場所とかじゃないんですか？
いや、なんか飯はビールとジュースとカップラーメンだけ提供してるみたいけど、基本的にはその荷物を置いたりとか、釣り具を貸し出したりとか、あとなんかこう、釣ってきた鮎をこう、あれどうしてんのかな、買い取ってんのかな、わからへんけど、なんか、すごいなんか、古い風呂の浴槽を5個ぐらい並べて、水を、自動で浄化するみたいなシステムを手作りで作って
。え、あの、本気中のお父さんってもう退職されてんですか？
いや、退職してないんですよ。なんか、夏季の間だけ、6、7、8、9月だけやるとか言って。
で、だってその終わったらその、
また元の、
風呂桶邪魔じゃないですか？
あの、うち、昔、その、まあ、細かい話するのもどうかと思うけど、うち、あの、町工場みたいなことやってて、
うんうん、
あの景気悪くなって規模を縮小してんけど、
ええ、
昔あの車庫にしてた倉庫みたいなのがあって、
うんうん、
そこ改造して作って
すげえな。
びっくりしたで、ほんまに。
親父何でもできるな。
タフいやわーと思って。
あれですね、ホームページとかでもなんか、
いや、あるみたい
です。わー、ホームページも
あるらしい。
あれですか、釣り人たちの直接の声みたいな感じで BBS で、カズオさん、この間は楽しい時間ありがとうございました。
で、行ったらさ、なんかすでにさ、真っ黒のおっさんの客が2人ぐらいおってさ、
うん、
あ、こんにちは、とか言ったら、え、これうちの息子、とか言って、あ、どうもこんにちは、とか言ったら、うな、行きますさ、とか言って、もう帰って行ってさ、何してたんやろ、と思って。
あの、遊びに来たんじゃない？カズオちゃんの釣りテクニックとか聞きに来たんじゃない？
そうやろ、
多分。美味しい魚の食べ方とか。
そう、親父と喋ってる間もな、電話が鳴ってさ、
ええ。
はい、もしもし、おいぼしです。おいぼしって言うんだけど、おいぼしっていうのは、あの、あゆのな、ヒレのところにちょっと黄色くなってんねんか、天然の。
おうおう、
あれを、おいぼしって言うらしいねんけど、なんか、
そこを取って。そこから
看板があってさ、看板のイラストがさ、あゆがこっち向いて泳いできてんねんけど、ちょっと横向いてて、おいぼしの部分が星になってるみたいな。スターの形になってるみたいな看板掲げててな。
ねえ、それ誰が作ったの？
え、なんか誰やろ？
業者に頼んだんかな？
業者に頼んどったよ。で、うるしでとか言って、したら、いきなりもう俺をわけわからん専門用語。ああ、今日川の流れええな、っていうとこから始まって、そこから、 奥の方がどうたらこうたらでとか言って、結構あの辺来てんでとか言って。
そんな釣りスポット、うん、今日ぐいぐい入れ食い状態の場所まで。
そうそうそう。で、ああ、了解、ああ、よろしく、ありがとうございましたって、最初と最後だけ敬語みたいなさ、なんか、釣り具合、釣り人の、なんていうの、コミュニケーション取り方よくわからんもんなと思って。
不思議ね。
うん。
あれね、そのうち魚拓を取ってさ、魚拓をさ、あの、額に入れるところまでやっちゃうんじゃないの？お届けしますみたいな。
いや、やるやろ。全然やると思うね。だって寿司屋に魚拓とか飾ったりしてる。
好きね。
で、あの、毎日、MBS ラジオでな、
うん、
あの、こんちはこんちゃん、お昼ですよっていう番組があんねんけどさ、超人気番組やねんけど、そのパーソナリティのこんちゃんっていう人がな、と前釣り行ったらしくて。
すごい。に、新潟で行ったら大倉修吾みたいな感じです
ね。いや、全然わかんない。誰それ。
新潟のスターだよ。大倉修吾知らないなんて、新潟県人じゃねえよ。
徳丸修吾しか知らん。
大倉修吾です。
大倉修
吾。大倉修吾と行くなんとかツアーとか、私行きました
もん。吉川翔吾しか知らん、ほんで。
もっと有名。
あ、そう。大倉修吾。ああ。いや、それで、最近、くんちゃんなんか、お世話送ってきてくれて悪いわー、とか言ってたで。
もう、一発の芸能人気取りじゃないのよ。
そうやで、ややこいやろ。めんどくさいやろ。
そのうちゲストで出ちゃうんじゃないんですか？
あー、いや、でもあれよ、あの、オール巨人がやってる、あの、釣りサンデーっていうね。
ええ。
釣りサンデーっていう雑誌知ってる？
あ、雑誌は知ってますね。
関西であれのテレビ番組がやってる。テレビ大阪やと思うんだけど、
うん、
あれには何回か出てるらしい。
すごいね。もう、あれじゃないですか。顔じゃないですか。
どこのって言われてると困るけど。
釣り協会の3番手ぐらいなんじゃないんですか。関西の方行ったらもう絶対寄らない。四天王
の一角。
そうですよ。
三重のか、三重の沖縄。
東京にも多分、なんか釣りもやる料理人とか結構テレビとか出てるじゃないですか。
ああ、いいだろうな。
じゃないですか。そのうちタッツァンとか来ちゃうんじゃないんす？
うわ、タッツァン来たらやばいな。
やばいよ。
やばいな。
タッツァンにカップラーメンなんか食わせらんねえよ。
え、あいつとかアンナとか会えんの？アンナとあと
ハガケ
ンクラウディア。
あとハガケンジも。
ハガケンジはもうあいつ。あいつも出てきた。
知らんつ。知らん
つ。クラウディア会いたいな、なんか。クラウディアやった
いや、私わかんないですね。
ちょっとあの、ハガキン、あの、ムミヤ達夫の嫁はんと、あいつ、西川の、
そうそう、
嫁はんが
西川ヘレンでした。
あ、あっちがヘレンやったらこっちクラウディアやな。
いやー。西川ヘレンさん、美人さんなのに、きついですよね。性格が。
ヘレンな、美人やんな。
なんであんたきついんだろう。
で、なぜか関西人は全員ヘレンのことヘレンって呼び捨てにすんのよ。なんか、ずっと喋ってると
。友達感覚かい？
うん。
いやー、でも、なんとか星、彦星ですっけ。
あー、追い星
です。追い星ですか。追、うん、い星、これからぐいぐい来ますね。
彦星って何やった織姫って言うのか。
7月7日です。
岡星は美味しいものね。
そうですね。
行きつけやけどね。
そのうち山岡さんも来ちゃうんじゃないの？
ユーザーも来るかな？
岡星かと思ったら、ちょっと名前が違うようだな。貝原先生
どうも、キチューでーす。またまた始まりました。おキチューの批評欄のコーナーでございます。また一人で喋っております。今日も今日とって一人喋りでございますね。まあ咳をしても一人ということで、まあ早速行ってみたいと思いますけども、今日の、批評欄のネタは、前回インフォメーションしました通り、妄想代理人、テレビシリーズの妄想代理人について喋ってみたいなと思います。この作品はコンサトシ監督という、まあ過去に、アニメ映画、劇場版のアニメをいくつか作っていた監督の作品なんですけども、まあ僕はこの人の作品、まあ大体見てて基本的にすげえ好きなんですけど、あの今回の妄想代理人は僕みたいなコンファン、コンファンにとってすごく重要なというかですね、 あの、今までの劇場版アニメの、まあ、基本的な昆布師といいますか、の、その先にあるものを見せてくれたという意味ですごく興味深くて、面白かったです。まあ、そういう、まあ、基本情報がなくてもですね、まあ、普通にテレビアニメとして、すごくはみ出した表現もしてまして、まあ、二つの意味ですごく、まあ、かなり刺激的なアニメだったんですけど、まず基本的な、なんていうんですかね、今回の作品みたいな感じですけど、まあ、今監督の作品を、まあ、過去にそんなに知らない人にでも楽しめるというところからちょっと聞きたいんですけど、まあ、まあね、その全体の空気があまりにももうなんていうか最高すぎるというか、こんなに不穏な映像作品って作れんねやっていうところがまず驚きとしてありましてね。まあ、ものすごい、そうですね、テレビアニメっていうのは基本的にオープニングがあって、本編があって、CM に入るブリッジがあって、また本編があってエンディングがあるんですけど、そのオープニングとエンディングとブリッジがもうすでにもう不穏すぎるという感じで、特にオープニングなんかはもう結構なんていうんですかね、すごい、コン監督作品でよく音楽を担当されている方のすごいテンションの高いアッパーな曲で連れられて、まあ主要人物が大笑いしてるんですけど、そのオープニングのその大笑いしてる人たち、まあそれだけだといいんですけど、その背景がなんかものすごくその大笑いとのギャップが激しい、なんていうんですか、ある種すごく死とか、滅びみたいなものを連想させるようなシチュエーションで大笑いしてまして、まあものすごい重要な女の子がのけから笑ってるんですけど、まあ屋上で笑ってるんですけど、靴脱いでたりとか、まあしてるんですけども。で、エンディングの方もですね、まあ一見、その彼らのオープニングで大笑いしていた主要人物たちが穏やかに寝てる、輪になって寝てるんですけど、まあこれも寝てるのか死んでるのか、ちょっと静止画ではよくわからないな、みたいな。こう息遣いがあまり感じられないような感じでですね。まあちょっとこのエンディングについては僕、ちょっと言いたいことがあるんですけど、まあそれは最後にとっとくとしまして、ストーリーもですね、かなり先ほど言ったみたいに、今監督作品が好きな人たちにとってはかなりそのチャレンジングなものに見えたというか、まあこの今監督の作品っていうのは基本的な今までの過去の劇場版は構造がありまして、決まった構造がありまして、でそのそれはなんかまあ現実とか非現実とか過去とか未来とかいう時間軸、まあいわゆるこの現実世界を形作っているものとそれ以外の世界っていうものの垣根がない状態で基本的に話が進んでいく作品が多くてですね、まあしかもその作品世界をの創造主っていうのが基本的に主人公の女性である場合が多く、でまあ毎回そのシームレス、現実と非現実の境目がシームレスになっているその世界に翻弄される二人の男性が出てきまして、うん、まあ毎回声優さんも同じなんですけども、まあ今回の妄想代理人でもまあ、とある事件を調査する2人の刑事っていうのがですね、全く今回も同じ声優さんで登場するんですけども、今回は今まではそのいろんなシチュエーションに巻き込まれていくだけで終わっていた、で観客はその巻き込まれている2人の、まあ、体験者に、まあ、同時聴する形でその世界観の中に入って、まあ、いろんなものを楽しむという構造になっていたんですけども、今回はその2人がですね、その外側に出ようとするというか、特にその若い方の刑事なんですけども、 まあ、つまりその2時間弱の映画ではその世界観を提示してそこに何かしらのメッセージを入れるので終わっていたんですけども、テレビシリーズとなりますと結構最初に言った通り長丁場になるので、それだけでは乗っていけないというところがあって、結局その世界を壊してしまうというかですね、そういうところに行っているのが結構今までの今作品に、まあ、今監督の作品にはないネクストだなと思いました。しかもその語り方っていうのがすごく面白くて、まあちょっとあんま時間がないんであれなんですけども、その若い刑事が途中容疑者としての一人として捕まえてきた少年の妄想に、まあ、同調する形でですね、一見狂ってしまったかのように語られるんですけども、実はそれはその刑事の中では完全に整合性が取れていて、単にそのこの世界を歪めてしまった真犯人を追及しているという純粋な職業的な行動をしているに過ぎないんですけど、どうしても鑑賞者にそういう風に見えてしまうっていうのは、結局狂っているのは彼ではなくて、彼以外の世界全てが狂っているんだよっていうところに行っていてですね、これはすごい面白いなと思いました。でさらにこの作品が恐ろしいのは、結局その悪の諸悪の根源というか悪の帝王みたいなのが、まあ、いなくてですね、しかもその事件を追い詰めている刑事をヒーローだと感知する聴衆もいない、観衆もいないという状態、つまり悪と、それに脅かされている被害者がいないのに正義のヒーローだけがいるっていう状況っていうのは、それは正義のヒーローじゃなくてただの狂人だっていうこれはすごいなと思って、でも世界は確実に崩壊に向かっていて、それに気づいているのは一人、まあ最後にベテランの刑事さんの方もその殻の外に出ようとするんですけども、まあいわゆるあれですね、そのまあこの作品世界というかこの日常に何も疑問を持たずに、生きている一般市民の日常を守るために、まあ、マトリックスの外側から世界の真相をつかむという構造ですね。ただこの作品っていうのは結局、最後にまあ世界はそれによって救われるんですけども、そのヒーローであるその刑事はですね、結局まあ狂人扱いされてしまってですねまあ終わるという感じになってるんですけども、ここでさらにこの作品が巧みだなと思うのが、つまりマトリックスの外側に出てしまったその外の人として、第1話から出てくる、まあ、白髪のじいさんがいるんですけど、ずっと数学の定理みたいなものを解いてるんですけども、その人が予告編でですね、タキシードを着て「祖母」って言ってから次回起きることを語るんですけども、それが最終回ではその刑事に変わっているという、まあ、つまりその予告編を語るにもうアニメとしてもまあ設定の外にいる人間っていうのはもう作品世界には居場所がないっていうかですね、まあ、そういう構造になっていて、もうテレビアニメのもうなんていうんですかね、基本構造を遊び尽くしたという形になっていて、でその全てがちゃんと意味があって、そのすごいなっていうすごいなっていうのもあれですけど、で結局まあそのね、最終回にその狂ってしまった人が予告編のところに立つっていうところで、まあそっから第1話をこのおじいさんはこの刑事の未来の姿かもしれないなと思って第1話からもう一度見返すと、これは永遠にループする円環構造になっているんだなということで、まあ基本的に今監督っ
の作品っていうのは、まあ、そういう構図とかっていうのは、まあ、あるんですけども、まあ、今までの劇場版は先ほども言ったみたいに翻弄される男たちっていうのは、まあ、逆に言うとそうですね、もう最初から外にいたというか、でどんどんその作品世界に引っ張られていって現実と非現実が分からなくなっていくのに対して、今回はあの大きな、なんていうんですかね、まあ、ハンマー投げの一番外側でしがみついてたら手離したらものすごい遠くに飛んでいってしまったという感じで、最初はがっつり作品の内側にいたキャラなのに、最後はもうアニメの本編の外にすら出てしまったというのはすごい面白いし、なんか構造的にすごい、なんか脳みそ的にテンションが上がりましたね。で最後にあの最初に言ってたエンディングなんですけど、あのエンディングがまた結構意味深でして、その円になってサークル状に、まあさっき言ったみたいに円環ループ状に主要人物たちがね、数珠つなぎにね寝てるんですけど、まあこれ自体はこのアニメのそのストーリーの流れっていうのを端的に表してるんですけども、唯一手前に最後に一人だけはみ出しているというか、一人だけサークルを壊す位置に寝ているのがその刑事であるという、だからもう完全に決め打ちで来たっていうのが、もう本当にこの人の構成力って半端やないなと思いました。でまあ真ん中にあの確かマロミちゃんだったと思うんですけど、ものすごくキーを握るぬいぐるみがいるんですけども、そのぬいぐるみがまああのすごく本編ではありえない不自然なサイズで座っとるんですけども、本編では後半にこのぬいぐるみっていうのは人々の不安のメタファーとして語られだしてですね、でまあぬいぐるみなんで目がパッチリ開いとるわけですね。で周りの人たちは眠ってるのに対してぬいぐるみはパッチリ目が開いてるけど動かないという、まあ眠らないという感じで、そのなんていうんですかね、不安はなくならないというか、うん、まあそういう意味もあるのかなと。でちょっとまあ僕がまた例によって勝手な妄想で、妄想代理人に対する妄想なんですけど、この眠ってる主要キャラに対して一人だけ角度が縦になって寝てる、刑事で中心に赤いピンクのぬいぐるみがいるっていう図をですね、これおそらく上から見るとあのパソコンとかのパワーボタンみたいな形になってるんじゃないかなって思ったんですね。でまあ世の中さまざま起きる事件というのはあらかじめ用意されていて、たまたまそのボタンを押す人間が現れたから僕たちの目の前に出てきたに過ぎないみたいなことじゃないかなと、まあ思いましたね。ということで、まあちょっとあんまり全然喋れなかったんですけども、まあとにかく、ずっとアニメの世界で飯を食って、アニメの隅から隅まで知り尽くしたアニメーターによるアニメの構造を使った、最高に最高なアニメ作品ですね。めちゃくちゃ面白かったです。おすすめできますね、これは。まあね、まあ余談ですけども、毎回そのサブタイトルが、作品のタイトル、サブタイトルがアニメっていうのは何でもつくと思うんですけど、それが結構分かりにくい感じで作品の中に紛れ込ませてあってですね、まあこういうのも遊びとしてすごくクールですね。まあ1話目からよく見たらどっかにサブタイトルあるんで、それを探してみるのも面白いんじゃないでしょうかという感じで、です。まあ次回のですねこのコーナーのネタはちょっとアニメが続いてしまうんですけども、もう一本だけアニメを行きたいなと思ってまして、サマーウォーズを見に行ってこようかなと思ってますので、次回の劇中の批評欄のネタはサマーウォーズで行きたいなと思います。では、また次回に。どうすか最近は仕事辞めて。
仕事辞めて、で、 まあ最初8月の1日2日って土日だったんで、
ああ
まあそれまで働いてたんで、その土日1日2日普通に過ごしたんですよ。
ああ
で3日目からそれこそ平日みんな働いてる時にっていう時間を過ごすじゃないですか。こうゆっくり起きて洗濯して、
うん、
こう自分のためにちょっと無駄に凝った昼飯とか作って、うめえとか言って、
ああいいやん、うん、
でちょっとビール買いに3時半とかにこうブラーって出てビール買って帰ってきて、窓開けてビール飲んで、ああいいなこれって言って、
うん、
でまあその日終わって、で4日になりました。4日は私会社に荷物が大量に残ってたんで、はいはい、取りに行ったんですよ、
はいはいはい、
でこうその先日7月31日に盛大なこう送別会してもらったのに、すぐ行ったから、なんかあれ八木さんどうしたんですかみたいな、なんかみんなちょっと泣いちゃったことかも。
泣き損や
ん。なんかチーンっていう雰囲気が流れ、はぁって言って、じゃあちょっと荷物持って帰りますわみたいな風になって、うん、どうです八木さん辞めてからって言って、まあまだ3日目3日目4日目ぐらいですけど、したらもう若干飽きましたねっていう会話をして、ちょっとでも飽きますね、働かないっていう状況に。
ああ、そう、っていうかね、八百屋と真面目やからな基本的に。
そうですよ、
うん、
マグロのようにぐるぐるぐるぐると泳いでないと死んじゃうんです。
ああ、あのあられちゃんのバイクから降り返しのやつみたいな感じやな。
なんです。ああそうそうそうそう、
うん、
いたいた。
うん、でもいいじゃないですか、せっかくこんな
満喫はしてますね、
うん、
カレー作ったり市民プール行ったり。
ああいいじゃないですか。
ガスコンロの周り一生懸命掃除したり何もかもが地味ですね
そうね、全部なんかあのサザエさんに出てきたエピソードだよね、なんかこの際やし、なんかあの、もうさ、働きに出んでもええんやしさ、
うん、
あの、社会人でなかなかやれへんようなこととかしたら。
ダメだよ、ドラッグは。
逆モヒカンとかしたら。
真ん中じゃなくて、真ん中、あれですか、侍の、
そうそう、
あの、紐を外した状態です
か。うん、弁髪っていうか、あれとかしたら。
嫌ですよ、ダサい。
あと、右をピンク、左を金髪とかにしたら。
お、いいね、いいね。
うん、
いや、よくないよ。
よくないの？
もうちょっとさ、
うん、
こう、満喫したいよね。
満喫したい。
うん。
そやな。
この夏という状況を利用したいんですよ。
そうやな。言うてる間に終わるからね。
そうなんですよ。もうすでに8月も後半戦ですよ。あと残ってるのは残暑だけですよ。
で、セミの抜け殻でピラミッドとか作ったら？
セミの抜け殻でピラミッド？セミの抜け殻でピラミッドか。セミの抜け殻基本的に潰したい派なんですよ。
だからそれをピラミッドを作って、ベッドからダイブして、それを全部潰す。
いかんせん、布団なんですよ。
そこそこか。
うち布団なんですよ。
あ、
夏だからな。
そやで。夏しかできんこと。
海でしょ？
うん。
プールでしょ？
うん。ビールね。
わかりました。夏だからアバンチュールに挑戦しようと思います。
あ、アバンチュール。
夏のアバンチュールです。
出たね。
市民プールで監視員さんとウハウハですよ。
うわ、え、それめっちゃなんかリアルにエロいな、なんか。初体っぽくてエロいな、なんか。
初体っぽくって。
うん。
監視員さんもゴリゴリですよ。
休憩時間にさ、あの、プールに上がらなあかんやん、プールから。うん、せやのに、八百屋が一人だけザブーンって入って、それ、こら、そこの君って言って、ザブーンって潜ったら八百屋真っ裸で。
だっけ？
あんまり息続かないみたいなのを手でやってさ、しょうがないな、つって、そいつが関心がパンツ脱いでやるみたいな。
でも、みんな見てんですよね。
みんな見てる見てる。でもなんか、その、パッと見、なんか溺れた人を必死で助けてる風に見える。
あー。そういうシチュエーションちょっといかがかなと思いますね。あんまり良くないと思います。
あ、そうですか。
私もちょっと言い過ぎましたけれども。
あとじゃあ夏といえばあれやんか、怖い話ですよ。
ああ、稲川淳二さんですね。
稲川淳二最近人気あるよな。
あ、新潟県にも来てましたね。新潟フェイズに、で、稲川淳二の怖い話。っていうイベントやってましたね。
おかしいなおかしいなって言ってた。
もう怖いですよ、絶対嫌ですよ聞きに来たくない。いや、怖い話だけは本当勘弁してほしいですね。私意外と都市伝説も嫌いですから、ね、怖いから。
あの僕あのライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル好きなんですけど、歌丸が発見した稲川淳二のあの テクニックがあって、ほんまやなと思ってんけどさ、例えば、変だな、変だなと思ってたら、車のドアバンって開けてって言って、はい、擬音が大きい。
あ、なるほどね。確かにドキッとしますね。
そうそうそう。
そうか、強弱か。
強弱、強弱。で、ドアノブがバンって開くっていうのは、まだ怖いとこじゃないのに。
うん。
ふわーって。一瞬ちょっと、みたいになるっていう。
まあでも、あんま使うとこないですね。
うん。じゃあ、最近の家でカレー作った話を、擬音をちょっと大きくして、ホラー風に喋ってください。
私、夏休みなんで、ちょっとカレーを作ろうと思いまして。
カレー？
カレーです。
いっぱい煮込むやつ。
そうです。スパイスがね。
あ、スパイス。
まあ、具をさ、何入れようかなと思ったんですけど。
ベロを麻痺させる
毒薬。そう。毒薬じゃないですよ。
ああ。
それで、スーパー行ったんですよ。
うわ、スーパー。普通やのにスーパー。
スーパーに歩くんですよ。トコトコトコ、トコトコトコ。そしたら、話しかけるものがいるんですよ。ヨイタさん、僕、カレーに入れたらいかがですか？
うわ、名前バレてるやん。
で、あれなんだろうって思ってみたら、オクラなんですよ。
うわ、オクラ。
で、あ、確かに、ネバするけど、オクラの入ってるカレー好きだなーなんて思って。でもな、家に今オクラあるからいいかなと思った、その時に、オクラ！
誰
オクラ。少しじゃなくていっぱい入れろ
ああ、
オクラがいいから。ああ、そうかい。
今もあれやで、パソコンの向こうでみんなもう、
ゾー
ってしたで、また。
オクラ買って、で、トマトも入れて、
夏野菜やな。
夏野菜にしようと思って、で、ナス。
うん。
ナスをね、こう入れたら、やっぱ夏野菜からっぽくなるなと思って、
なる
ナスあった、ナスあったぞってこう、
うん、
ナスを見に行ったら、もう、ああ、ナス、ナス298円だ。これおかしいな。
高いな。
高いな、おかしいな。
この時期にしては高いな。
なんだ、ちょっとどうなってんだろう、これ、と思って。こっからちょっと目を移すんだよ。ちょっと少しずつ、
ね。目を移す。
目をね、少しずつね、視線をね、ちょっと変えていくの。ナスから、ちょっとずつ、コーナーをスーッと動かしていくと、別のカゴのコーナーがあって、そっちに、同じナスがあるのに、それは、5本入っての、1、2、3、4、5。5本入って、100円。あれおかしいな。
俺今100円を大きく言うかと思ってるけ
ど。おかしいな。
あ、まだない、まだかな。
なんでかなと思ったら、それ、見切り品っていうコーナー。
ああ、はい。
家に行ってさ、
こう。ああ、怖い。部屋の片隅にあるんや。
そーっとカゴに入れたら、喜んでさ、そう、ほんと喜んでてさ、買ってくれるんですかって。買ってくれるんですかって。もうそこもカゴ入れちゃったから買わないわけにはいかないよ。
ああ、そ
んな。それで、
もう出れないんだ。
レジに行ったら、こう、お金払ったら、レジの店員さんがなんかおかしいんです。店員さんに、こっちこう、いぶかしげに恨めしそうに見てるから。
私、それ感じ方やな。
おかしな。
店員おかしいな。バイトかな、社員かパートかな、
おかしいな。思ったら、1500円ぐらいで私1万円出したの、と思ったら、もうこれが、千円札だったから店員さんが足りないよ。いないよっていう感じだったから、私、あ、おかしいな、私はおかしいって思った時に、バーンって出した。お釣りのね、レジの、それでお釣りもらって、
10円の束だ、10年切れてるな、おかしいな。
おかしいな。
10円の棒レジの横で、ダンダンって半分になってから、
おかしいな。
お金払った。
お金払った。もちもちおかしいな。
お金もらったのおかしいな。
なんでだ
ろう、お金。お金払ったのおかしい。お金くれたおかしいな。
お金、なんでだろう、お金。大丈夫かな、お金使えもう怖いから使えろうかなと思って、まあ、どこどこどこどこ。歩いてたら。ちょっと、おかしいな。
なんで理由もなく、理由もなく、おかしいな。
うちこんな遠かったかな。
やめたぞ、やめたぞ、やめたぞ、カレー作ってないですよ。
まだ作ってないですね。これ、危ない。あれね、荷物が重たいから、ちょっと遠く感じるね。負担だけなんだけどね、あの時は、多分。
そうですね。じゃあ、カレー作るのは来月にしますか。
しましょうか。
いやー、怖かった。
怖かったですね。多分みんなさんも日常でおかしいなって思うことがあって
。メールしてください。
おかしいな。さよなら。エンディングでーす。はい。
もう終わり。
終わりですよ。
なんか時間早くない？
おかしいな。おかしな早いなおかしなおかしないつもより時間短くないかのおかしなそんな風に思ってたら
矢吹田さんの横に
振り返
る髪の長い女の人がいます
おおあの人オーナーじゃないの
お願いします、すいません
やりすぎます、
やりすぎましたね、どうぞ告知を。ああ、やりたいんや。
2009年8月18日火曜日から始まっております。8月30日日曜日まで、カオスラウンジ夏が実はビリケンギャラリーというギャラリーで行われておりますので、
はい、
皆さん、どしどし。
今年の3月にね、モグラグでやった企画が出張しておりますね。はい、
出張しております。
もう出張っていうパターンもあるんですね。
ね。
珍しい。そん
なパターンあるのかな
ぁ。おかしいな
ぁ。おかしいな
ぁ。初めて聞いたな
ぁ。初めて聞いた。初めてですからね。
初めてですね。
ですね。
ですね。何日からパーティーがあったりするん
だ ?29 日ですね。
29日です
か、はい。
29日にパーティーがあるということ。
やるそうなので。皆さん、その日に行けば、30人今日の
出店作家がね。
出店作家に出会います。
あら、いますね。
いいじゃないです、
うん、
なんかねグレードアップしてますよ。
お
なんかそうそう、前のカオスラウンジとはまた様相がちょっと違ってて、あれ前こんな感じじゃなかったのにな、なんか違うな、
なんか違うな、いつもないと違うな、
なんか空気違うな、
おかしいな
楽しいなこれ
楽しい
楽しいな、稲川淳二ごっこだ、やっぱ人気出るはずやわね。
そうだね、だってうちらがちょっと試しでやってこんなに面白いんだからほんまも見に行ったらもう盗めるポイントもっとあるよ、
ね、見に行きたいな、
見に行きたいね、
今度見に行こうか、稲川、
そうしよう、そうしよう、
うんですね、まあ皆さんもよかったらねカオスラウンジとともに稲川淳二をチェックしていただけたらという感じですけどね
なんだその人
まあ一応、モグラグガレージ本体の方は、
10月まで。
10月までお休みになっております
ので、ね。ああ、そうなんですか。
しばらくはこのモグラグラジオで
お楽しみ。いや、わかんないですけど、突然9月に入る可能性もあります
けど。なきにしもあらず。
まあそうですね。はい、いやでもね、久しぶりでしたけどね、
そうですね。
オールドスタイル。
どうですか？
いや今日は結構いい感じだったと思いますよ。あの、夏でも仕事もしてない、悪の抜け切った私としては。いい仕事ができたんじゃないかなと。
あ、逆にいいですね。
いや、ますね、
今んとこね、第一週のドラムの人と僕で、第二週マガラナツコさんと僕で、第三週ヤウタさんと僕で、ここまでは僕あの絡んでるんで見えるんですけど、いよいよ来週は。
そうです。来週私とマガラナツコさんの女二人しゃべりなんですね。
そうなんです。どう何が出るのか。
そうですね。
うん。もうでもこれ稲川淳二来週使わないでください。
使いませんよ。
稲川淳二で逃げんのやめてください。
やめます。そんな卑怯な女じゃありませんよ。私もマガラさんも。
あれこれ先週聞いたのにな。
おかしいな、同じ話。
同じ話してる気がするな。
あれこれもしかして時間が、あれ俺だけ1週間進んでねえのか。あ、これおかしいな。
ちょっともうオリジナル入ってる。
おい、おかしいな。おい、奥さん。アップ間違ってんじゃないか。
小林明入ってる。まあまあ、そんな感じでね、また来月もね。
そうですね。
はい。また、第3週がこのオリジナルスタイルということで、やっていくということでね。はい、まあ、なんか本当に あれですね。まあ、怖い話でもいいんでね、メールをね。
そうですね。
お待ちしております。
カレーの具にこんなのもいいですよ、なんていう素朴なお便りから。
そうですね。
不倫の悩みまで、でもメールしてください。
はい。お願いします。
はい。info@mograg.com までお願いします。
はい。ということで、どうですかね。もう最後にじゃあ、矢部田さん一言言ってもらって、わかりますか？
そうです。うん。なんか、奥さんの振り方、ちょっと、あ、なんだろうな、いつもと変だな、違うな、ちょっとおかしいな、おかしいかな、
おかしいな。矢部田さん、今日なんか珍しいワンピース着てますね。
おかしくないかな、かわいいかな。
なんか顎出てきてますけど。
顎出てきてるかな。かな、つければ大体いけますね。
なるほど。ということでね、まあ、まだまだちょっと暑いですけどね。
そうですね。
たまには怖い話でもして、量を取っていただいて、
ね。そうですね。
はい。まあ、あとビールね。
そうですね。
ビールを切らさずに。
そうです、そうです。ビールは心の友ですから。お肌にもいいですし。
いいこと言ったなぁ。いや、おいた、いいこと言ったな
ぁ。あれ、言ったかなぁ。いいこと言ったかな
ぁ。終わりましょうか。ということで、僕らグラジオボリューム64でした。どうした
ーインフルエンザに気をつけてね。
あ、そうそうそう。また流行るとか、どうなんやろね。
おかしいよね。Rag.